どんなもんや。
どうもとのどうもとつよしです。さあ10月に入りまして、2025年も残りあと3ヶ月だなぁという感じでございます。あっという間の今年だったなぁっていう感じもしますし、いろんなことチャレンジもできたなぁとも思ってますし、自分の体と向き合いながら療養したりとか、そういうことも含めて、いろんな時間過ごせたなというふうに思っているところでございますけれども、まあまだね、この今年を振り返るにはまだちょっと早いかなというふうに思ったりはしますけれども、まあ、そろそろ皆さんは寒いなって言いながら、お外歩かれたりしてるのかなっていう感じはしますけれども、まあ僕はもう年中無休の短パンで生きているわけなんで、まあちょうど良くなってきたなという感じがしますけれども、まあ1994年の10月10日に始まったこの番組どんなもんや、なんですけれども、今週でですね、番組が始まって31周年を迎えます。デビューする3年前から、まあ、やらせていただいていたと、まあ、CD デビューする3年前からということですね、やらせていただいておりまして、グループ名が変わってからも続けさせていただいているというところでございますが、31年と聞きますと、なかなか長くやってきたなという、まあ感じもしますけれども、まあすごくニュートラルに考えてたりもしますんで、まあそんな感じかぐらいではありますが、1994年はどんな年だったのかなというとですね、プレイステーションとセガサターン、これゲーム機ですね、が発売されて、なるほど、同情するなら金をくれという、流行が生まれた年だそうですね。まあ、この31年というのは本当に、歴史で言うとね、本当にいろんなことの受け継がれてきたものっていうんですかね、そういうものがあっての、まあ、この30年31年って、時間はそういうものだよなと思うから、いろんな人々のお力添えがあってね、いろんな人々の人生が寄り添ってくださったからね、まあ、この31年というお話もこの現実として、語らせていただけるんだろうなというふうに思いますし、このラジオを応援してくださっているファンの皆さんもですね、引き続きこのしょうもないなってなんやねんこれって言いながらメール読まさせていただいたりね、皆さんにそんな緩いテンションをお伝えできるこのラジオ貴重だと思いますんで、今後ともぜひ応援のほどよろしくお願い申し上げます。32年目に入ります。どんなもんや、どうぞよろしくお願い申し上げます。それではどうもとのどんなもんや始めましょう。
どうもとのどんなもんや、
何でも今夜の普通歌美人。さあ、ラジオネームダイエットは明日からさんです。先日剛さんが出演されたニノさん、とっても楽しかったです。チームどうもと剛のメンバーも剛さんと波長が合いそうなあのちゃんと、正直しんどいの準レギュラーだった若月千奈ちゃんだったのが嬉しかったです。二宮君や風磨君、タイムレスとの共演も胸熱でした。収録の時のお話など聞けたら嬉しいです。大した話が本当ないですけども、まあ、それこそ、若月さん、あのちゃんさん、若月さんもちょっと久しぶりに会いすぎて、もう久しぶりっていう感じで話して、でもまあ僕も、なんでしょうね、そんな多くを語らずなタイプなんで、会話もそこそこにね、普通になんか喋っただけって感じですけれども、あのちゃんさんも。 で、まあ、タイムレスの皆さんは、言ったらもうご挨拶させていただいたのみで、ね、話をするっていうことはなかったですね。まあだからニノが、あの楽屋に来てくれて、でそこでいろいろ話したなっていうのはあるんですけれども、まあ、そうですね、僕も、ちょっとこう、ああいう大所帯というか、人がめちゃくちゃいるなぁっていうバラエティとか、よく出てるわけではないのでね、どんな風なポジションに自分をいればいいんだっていうことをずっといろいろ考えながらやってましたが、まあいろいろ脱線してカットされたらもうそれでええからぐらいの感じでね、いろいろ頑張ったなっていうところでございますけれど、まあその後ニノとご飯行こうかみたいな話になったんで、ニノとご飯しに行きました。で本当に僕ら二人のことちゃんと見てんねんなこの人ってすごく思ったし、やっぱりこう後輩の方々から、まあ自分は先輩にもちろん当たることになるんですけど、こんなにも分析されてんねんやってちょっと面白かったぐらいでしたね。で二人の小一くんと剛くんの二人の僕はこのシーンが好きだったとか。いろいろ熱く語ってくれまして、そんなに熱く語ってくれるんや、ありがとうと思いながら過ごしてました。はい。まあまた、タイミングあったらご飯でも行こうか、みたいな感じですね。ラジオネームトマトさん。白熱しているドアノブ等ダンスの件ですが、対策としては、まあ着物を着ることをお勧めします。着物の袖は何かに引っ掛けた時に着物自体が破れないように、塗っている部分がほつれるようになっているそうですと。私もダンスする前に糸がビリビリとなりますと。そのため私の日本舞踊の先生は常に裁縫セットを持ち歩くと言っていました。つよさんもドアノブとダンスしたくない日は着物で過ごしてみてはいかがでしょうか。いい人憧れたよ、そういう、プラベでも着物のタイプは憧れたんですけど、なかなかあれですね。なかなかやっぱり、なんちゅうたらいいんですかね。一人でな、プラベ着物。だってみんな、お洋服で自分着物ってちょっと おもろない、やっぱり。最近後輩くんがすごい連絡してくれるんで、遊んでください、みたいな。なん遊んでくださいって、と思いながら、遊ぶこと多いですけど、どうしたんですかって、なんか収録の帰りですかとかの、なんか言われて恥ずかしいだけやん、みたいな。いや、ちょっとドアノブに引っかかる境に、みたいな。ちょっとそれもなんかあれやし。遠慮しておきます。愛知県まみまみさん、ドアノブと社交ダンスのお話、めちゃくちゃわかると聞いておりました。私の場合は自宅の階段についている手すりとよく社交ダンスしています。大量の洗濯物を抱えていると、その洗濯物が引っかかり、階段を2段くらい降りたところで急に引き止められます。車の車幅はもう未だによくわからないんで、対向車線とすれ違うときは自分は必ず止まって、相手に通り過ぎてもらうし、自分の体の幅をいまいち距離感がつかめず、棚や物、人にぶつかることが多いです。こんな私に距離感をつかむコツがあれば、ぜひ教えてくださいと。なるほどね。距離感はもうだって、感覚的なもんなんでね。だから、なかなか難しいよな。まあ、どうにかして、最近車のね、ピーピーピーピーって近くになったなるセンサーあるじゃないですか。あれはまあどうにか、工場のメカニックたちにどうにかして私につけてください。そのセンサーをっていうことを言いにくしかなさそうですね。受け入れられたらもうすごいことですけどね。まあ、人が寄ってくるたんびになっちゃいますけどね。それでも良ければ、そういう方法もあるのかなと思うわけです。 ラジオにも8月のブルーベリーさん、亀梨くんが、ファンミーティングで一人堂本としてアニバーサリーを歌ったそうです。亀梨くんがする歌真似を以前ラジオで聞いたことがありますが、いわゆるモノ真似とは違って、本当にお二人どちらにも歌い方も声も似てるのがすごいので、生で聞いてみたかったなと思いました。また、話さないで愛を剛くんと一緒に歌いたい、アプローチしてみる、とおっしゃっていたそうです。これからも機会があったらどんどんご一緒していただけたら嬉しいです。もう、カメちゃんもね、カメちゃんって言いながら人ですからね、なんやろ。まあ、僕もその、個人でね、フィールドを変えさせていただいて、時間過ごしてますが、だからなのか、本当に後輩の方々が連絡くれるようになったんですよね。その前は、まあ、普通ぐらいだったんですけどね。自分の環境変わったら、なんかすごい連絡くれるなって。この間もジェシーが、何してるんですかって来たから、いや、もう僕はもう寝ますって言って、寝た日もあったんですけど、ほんとすぐまた何してますかって来るから、いや、寝るね、今日も申し訳ないけども、寝るつもりやで。じゃあ、明日何時ですか？いや、お昼くらいかな。じゃあ、来れますよね。いや、なんでいいかなあかんねん。寂しいな、そんな言い方するの。こんなやりとりずっとされるんで。2時間だけね。出て行ったりとか、でもまたカラオケになって、でも帰るでって帰ったりとかねしてるんですけど、まあそういう時間がなんかこうあるように、まあ亀ちゃんもね、いろいろ連絡してきはる時もあるんで、いろいろこう話することが今までやっぱなかったし、深い話なんてね、するタイミングもなんかなかったからしてこなかったけど、いろいろお互いに話すようになったなっていう思いますけどね。まあ嬉しいですけどね、自分としましては。まあ亀ちゃんが話さないで愛を歌いたいのであれば歌いますし、全然。ジェシーに提供させていただいた、ネバーエンディングラブって楽曲があるんですけど、それもカラオケで一緒に歌いました。歌いましたというか、歌わされましたですね。正しくは。はい。まあこれからもね、本当機会があったらどんどん一緒に過ごしたいなと思ってますよ、僕もね。なんか話してても楽しいし。なんかこう、先輩先輩先輩先輩すんのが、ちょっと下手くそで、ずっとやってきてないですよ、そういうの。で、なんかこう、誰かの上に立つとか、誰かをまとめるみたいなのが、あんまりやっぱ得意じゃないなって性格的に思ってるところがあって、だから俺先輩やねん、みたいな感じも、全然できひんし、よくいろんな人が自分の名前の後に、グミとかつけて、例えばその、軍団とかつけたりとか、なんかみんなこう、なんていうんですかね、中心の人がいて、誰々軍団とか、誰々会とかなんかやるじゃないですか。ああいうの、ちょっと無理でね、人生でやったことないなと思うんですけど、だから、まあ人と、なんていうのかな、その多くの人と戯れる時間みたいなのをほんと作ってこなかったから、でも今はこうしてなんかね、いろんな角度からいろんな方々に連絡いただいたりするんで、この間も、あれラジオで言いましたっけ、スノーマンの伊達様と、飲みましたし、終始おもろかったですけどね、伊達様。あと、この間ウエストの流星くんと、まあ、飲む機会あったんで飲みましたけど、熱く語ってましたよ、流星が。 流星のごとくなのかわからないですけど、語ってましたよ、熱くなんかね。その関西出身のみたいな。俺らのみたいな。なんか語ってましたよ、流星のごとく。でも、分かったことが一個あったんですけど、もしかしたら、岡田純一よりおもんないかもしれないっていうのがちょっとありました。いや、そんなん言わんといてくださいよ。いや、そんなん言わんといてくださいよっていうのもなんか、あれか。っていう、なんかもうそれも、そんなおもんなかったですね。なんかね、流星のごとく滑ってましたね、流星はね。流星くん、みたいな感じで最初喋ってたんですけど、やっぱ流星って言いたくなる感じの子ですね。そうなんです。まあ、そんな交流もこの間あったりとかして、ちょっと面白かったですが、いろいろ、後輩の方々も、ね、自分の今を一生懸命生きてはるなと思って、なんか頼もしいなとも思ったし、いろいろ、教えてもらうこともたくさんあるなぁとか思いながら過ごしてるんですが、次はどんな後輩くんとつながることになるんでしょうね。自分からつながりに行ってるわけでも全然ないんですけど、なんかジェシーが紹介してくれたりとかなんかいろいろしていくうちに、なんか人が人をなんかこう辿ってつながっていくみたいな状況になってて、はい。じゃあ今、亀ちゃんが、一人どうもと歌ってくれたということなんで。あ、一人どうもとって曲ないですわ。一人どうもととして、アニバーサリーを歌ってくださったんで。一人どうもととしてっていうのもちょっと変ですけどね。亀梨ですけどね、彼は。それでは、こちら聴いていただこうかな。その前に締めますね。以上、何でも今夜のふつおた美人でした。それではここで一曲お聴きください。アニバーサリー。強しのスイーツパラダイス。どうもと強しに教えたいスイーツ情報を送ってもらっております。このコーナー。たまにやっています。まあ、食欲の秋ということもありますからね。ちょっと読んでいきましょう。あれこれ俺食べたことあったかな？大阪府みーちょさん。先日スーパー行くと、 パイン飴スティックケーキというものが売っておりましたと。株式会社リマさんとパイン飴さんとのコラボ商品として売られているそうですと。中はパイン風味の甘酸っぱいあんが入ったスティックケーキだそうです。スーパーやドラッグストアで売っているということなんで、強さん見かけたことありますか？これ、ね、見かけたことあるなって思って食べてはないですね。うん、食べてみたいな。これ今度流星に買ってってあげて面白く食べてくれるか見てみようかな。これは牛乳が合うんじゃないですか。ちょっと見っけたら食べてみよう。ラジオネームミミさん、つよしさんにぜひぜひ、紹介したいスイーツがあってメールしました。それは、ナゴニャンです。中身が肉球の形なんです。私は名古屋出身なのですが、実家の近くのスーパーにこれを見つけて、あまりの可愛さにいくつも購入して、会社の人へのお土産に、していましたと。最近は東京のスーパーやコンビニで見かけるようになり、メジャーになってくれるのかと期待しています。黒と白があって、どちらも可愛くて味も美味しいので、ぜひ召し上がってください。肉球ですね。肉球の形してる、そういう、まあ、スイーツですね。これ見たことないですね。ちょっと、まあ、見かけたら、流星にちょっとこれ買って言ってね、食べてみてもらって面白いこと言ってくれるかなーっていうのをちょっとやってみようかなと思いますね。そしてラジオネーム、リスコさんです。最近聞き始め、つよしくんがクレープ好きだと知って、ぜひ、召し上がっていただきたいクレープがあるのでお知らせさせてください。東京ドームシティラクーアのゴディバに、ここでしか食べられないオレンジとチョコレートのクレープが、ありますと。チョコクリームがたっぷり入っているんですが、甘すぎず、オレンジの爽やかな苦味とマッチしてとても美味しいです。次回のドームライブの際にはファンの方がたくさんいると思いますが、お忍び購入でバレないかチャレンジ、ぜひしてみてくださいと。いいですよ。バレるでしょ、さすがに。さすがにそのタイミングで、やったらそれはバレるっしょって話で。美味しそうですね、これも。ラクーは限定なんや。これは、だから、あれですね。まあ、ドームライブなのか。まあ、イベントなのか。なんかまあ、そうですね。そういう時があったら、まあ、ね、これ、バレないかチャレンジをね、流星がやって、ってみたらいいかなというふうに思ったりはしますね。そうですね。はい。イベントとかもね、着々と、動いておりますから、皆さんまたお知らせさせてくださいね。皆さんとちょっと楽しい時間過ごせるように、動いておりますんで、また、皆さん、お知らせできるとき来ましたらお知らせしますんで、楽しみに待っててください。そしてですね、スイーツじゃないですが、こんなおすすめメールもということで、埼玉県のサビさんですけど、私はグミが大好きでコンビニやスーパーでよくグミを買うんですが、剛君はグミは好きですか？私は最近モッチュというグミを見つけてハマっています。あ、吉野くずが使われていると。で、わらび餅のようなもちもちとした食感はとっても癖になっています。美味しいんです。よしくんもぜひ食べてみてほしいです。え、これもっちゅって、あれ結構メジャーなやつじゃないのかな？わからんな。くず餅に使用されるくずを使うことで超柔らかく噛んだ瞬間。え、いいな、これ美味しそう。食べてみたいですね。グミはね、一時結構食べてたな。もっちゅうね、これちょっと吉野くず入ってるやつチェックしてみたいと思います。はい、いいなこれ。ありがとうございました。ということでございましてね、皆さんからのメールをお待ちしておりますよ。また甘いものの情報が集まった頃に、つよしのスイーツパラダイスやるかもしれませんので、ぜひそちらも送っていただけたらと思います。メールアドレス、どうもと @joqr.net、どうもと@joqr.net でございます。そう、それでは、 チョコレート、ラクーア、ドーム、コンビニ、グミ、スーパー、もう中、もちもち、全然何も曲がつながりませんが、まあスティックケーキということですので、スティックもう無理やりいきますよ。スティック、ラブシック聞いてください。
Love me ずっと違うサイズの靴を履いてるみたく生きてきたんだ。 I think I was lonely。 あの時君に出会った、浮かれてた my heart、 愛おしさを確しなめてたよね。 Just wanna wanna kiss you、 Just wanna wanna hold you、 触れたい君も見ていた。Just wanna wanna be with you, Just wanna wanna help you、 もっともうちょっと Love me、 このゴール少し塞ぎがちな仕草、気がかりが募る夜景、さよなら以外の全て怖くはない。ちょうどいいラブシーン、
お別れショートポエム、今週はですね、埼玉県のゆうこういちつよさんです。お箸に歯磨き粉をつけて歯磨きをしている夢を見た。硬いなと思いながら磨き続けていた私、夢で本当に良かった。良かったね。現実やとしたらもうこれ相当疲れてるよね。お箸に歯磨き粉をつけてるわけやから。歯ブラシでご飯食べてましたと同じようなことになってる、思ってますもんね。夢でよかったね。そう考えるとやっぱりお箸も歯ブラシもね、ありがとうですよ。そう思いながらね、今日も皆さん優しい眠りにおつきなさいね。さあ、来週はですね、光一くんが担当でございますんでね、いつもと変わらぬハイテンション警戒トークね、皆さん、楽しんでいただけたらと思いますんで、来週までちょっとお時間ありますけれどもね、皆さん首を長く長く長くしてお待ちいただければと思います。さあ、ということでございまして、ここまでのお相手は堂本の堂本剛でした。それでは皆さん、またお会いしましょう。
文化放送からお送りしている藤谷プレゼンツスノーマンのそのまんま、次回10月9日木曜の放送は僕らウールと
渡辺翔太の2人でお送りします。アルバムのリリースまであと1ヶ月、アルバムトークもお楽しみに。
藤谷プレゼンツスノーマンのそのまんまは今度の木曜夜9時から、ぜひチェックしてください。
リーディングミュージカルビースターズエピソード1、人気漫画原作ビースターズをリーディングミュージカル化、出演は三浦亮介、宮瑠璃花、崎山翼、真山梨花ほか。大阪公演は10月11日から13日、会場はクールジャパンパーク大阪 TT ホール。詳しくはビースターズ公式サイトをチェック。
タイムレスの佐藤勝利です。メンバーが週替わりでお送りしているタイムレスの QR ゾーンは毎週月曜レコメの中で深夜12時5分頃から放送中です。僕佐藤勝利が出ている回は、回しをやらないけど結局回す回になると思います。ぜひ QR ゾーン聞いてください。